皆さんこんにちは。ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、私たち家内と一緒に日本を帰国してから、8年前でしょうか。時々シンガポール JCF で、御言葉の奉仕が与えられていて、今日も与えられていることを本当に感謝しておりますが、そして8年前ですね、この使徒の働きの、公開説教ですかのシリーズを始めましたが、ちょうど今日28章まで来ているところですけれども、あと2章ですね、もうすぐ終えると思いますが、松本先生もちょうど今使徒の働きの公開シリーズを説教ですねやっていらっしゃるんですけれども、多分泳がせる前に終える希望があると思います。とにかく今日またご一緒にこの使徒の働きのところですね、26章のところご一緒に見たいと思いますが、一言お祈りして始めたいと思います。愛する天のお父様、今日も御言葉の奉仕を与えてくださいましたことを感謝いたします。どうか神様はこの御言葉を通して私たち一人一人に語ってくださるようにお願いいたします。そして私たちはただ聞くものだけではなくて、本当に神様に語られるように、神様が期待されているように、私たちが本当に応答することのできるように、どうか神様、導いてください。このものも助けてください。本当にはっきりと御言葉を伝えることのできるように、導いてください。この時を御手に委ねます。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。イギリスの王ですね、6世紀、女王とともにアメリカにのワシントン DC に訪問したとき、特別な国家の宴会を催されました。そして宴会が始まるところ、ホワイトフェザーというアメリカインディアンの族長ですね、チーフが、イギリスの国歌を歌いました。拍手が終わったらみんなが驚いたように、ホワイトフェザーがもう一曲の歌を歌いました。それはキリストには変えられません、世の宝もまた富もという賛美歌でした。その後みんなが食卓に着いたとき、ホワイトフェザーが女王と同じテーブルに座らせました。そして女王に尋ねました。あなたはイエスを信じておられますか。女王は愛想よく答えました。ええ、イエスは私の心の持ち主です。主人の心もそうです。主人の心もですよ。そしてジョージ6世王が微笑みながら、私もキリストには変えられませんと言い加えました。王とか、あるいは天皇の前に言葉を交わす機会はほとんどの私たちに与えられているわけではありません。しかしもしかして主だった人か有名人の前に、あるいは社長や課長の前に話す機会が与えられるかもしれません。その時イエスを信じている皆さん、どうなさいますか。自分の信仰について一言でも証ししますか。パウロと同じように、人の機会も利用しキリストのことを証ししますか。実はですね、パウロの立場は私たちの立場より難しいです。パウロは囚人ですけれども、囚人として今まで何回か弁明する形で自分の信じていることを証しする機会が与えられました。群衆の前にも、ユダヤ人の指導者たちの前にも、ローマの2人の総督ペリクスとおよびフェストの前にも証ししました。今度は ユダヤ人の王アグリッパとその妻ベルニケの前に、また王に付き添った大勢の主だった者の前に証しする機会が与えられています。この前の章ですね、25章を見ますと、こう書いてあります。こういうわけで翌日アグリッパとベルニケは大いに意義を整えて到着し、千人隊長たちや首脳者たちに付き添われて高架道に入った。その時フェストの命令によってパウロが連れて来られたとあります。パウロは自分が何か、悪いことをしなかったという証拠のできることだけをだけ言えば十分ではないかと思われそうですけれども、しかしパウロはいつもキリストについて証しする機会を求めていたので、証しなしで弁明を済ますということはとても考えられないのです。パウロ自身がこう言っています。今日の箇所の26章の22節ですけれども、こうして私はこの日に至るまで神の助けを受け、固く立て、小さいものにも大きいものにも証しをしているのです。そして預言者たちや盲星が後に起こるはずだと語ったこと以外は何も話しませんでした。今も王の前で大胆に証しし、イエスのことを語っているのですね。パウロの弁明の内容を少し見ましょうか。分析してみると、こういう形ですけれども、2節3節は挨拶です。4節から11節はパウロの以前の信仰と行動についての 記録です、の証です。そして12節から23節はパウロの改心記です。そして25節から27節はアグリパ王へのアピールです。ところが、なぜパウロが今アグリパ王の前に弁明する機会が与えられたかというと言いますと、また25章のところに戻らなければならないですね。24節、そこでフェストはこう言った。アグリパ王、並びにここに同席の方々ご覧ください。ユダヤ人がこぞって一刻も生かしてはおけないという場合、エルサレムでもここでも私に訴えてきたのはこの人のことです。ごめんなさい、ちょっと待って、はい、私としては彼は死に至ることは何一つしていないと思います。しかし彼自身が皇帝に上奏しましたので、彼をそちらに送ることに決めました。そしてごめんなさい、もう少しあります。ところが彼について我が君に書き送るべき確かな事柄が一つもないのです。それで皆さんの前に分けてもアグリパ王よ、あなたの前に彼を連れてまいりました。取り調べをしてみたら何か書き送るべきことが得られましょう。習字の送るのにその訴えの過剰を示さないのは理に合わないと思うのです、とあります。ですからこれは背景ですね。今なぜパウロがアグリパ王の前に立たされているということの背景のことですけど、じゃあパウロの挨拶の言葉を見ましょうか。今日の箇所ですけれども、するとアグリパがパウロに、あなたは自分 の言い分を申し述べてよろしいと言った。そこでパウロは手を差し伸べて弁明し始めた。アグリパ王、私がユダヤ人に訴えられているすべてのことについて今日あなたの前で弁明できることを幸いに存じます。特にあなたがユダヤ人の慣習や問題に精通しておられるからです。どうか私の申し上げることを忍耐を持ってお聞きくださるようお願いいたします。 今日あなたの前で弁明できることを幸いに存じます、とパウロが言いました。村上信道先生が、使徒の働きという仲介書の中でこう述べています。鎖につながれた囚人としてであろうか、興味本位からの審問であろうか、それが福音の語る機会にさえなるならば、パウロにとってそれは幸いであった。私たちもどのような抽象、誤解、迫害の中にあっても、それを伝道できる幸いがな好機と捉えていきたいものである。そしてパウロは前の証と同じように、以前の自分の信仰の行動について証しします。今度次のところですね、先ほど読んでいただいたところですけれども、もう一度見ましょうか。では申し述べますが、私が最初から私の国民の中で、またエルサレムにおいて過ごした若い時からの生活ぶりは、すべてのユダヤ人の知っているところです。彼らは以前から私を知っていますので、証言するつもりならばできることですが、私は私たちの宗教の最も厳格な派に従って、パリサイ人として生活してまいりました。そして今、神が私たちの父祖たちに約束されたものを待ち望んでいることで、私は裁判を受けているのです。私たちの十二部族は、夜も昼も熱心に神に仕えながら、その約束のものを得たいと望んでおります。王よ、私はこの希望のためにユダヤ人から訴えられているのです。神が死者を蘇らせるということを、あなた方はなぜ信じがたいこととされるのでしょうか。以前私は私自身もナザレ人イエスの名に教会に敵対するすべきだと考えていました。そしてそれをエルサレムで実行しました。最初たちから権限を受け授けられた私は、多くの生徒たちを牢に入れ、彼らが殺される時にはそれに賛成の票を投じました。またすべての街道でしばしば彼らを罰しては、強いてみんなを汚す言葉を言わせようとし、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々にまで彼らを追跡していきました。このようにして私は祭司長たちから権限と委任を受けてダマスコへ出かけていきますと、という過去のことですね。以前のパウロはエルサレムのユダヤ人によく知られているようにパリサイ人であり、イエスの弟子たちの敵でした。イエスを信じた人たちの迫害者でした。そしてイエスの信者を迫害するために遠い町まで追跡していきました。自分の言葉を引用すると、パウロは最も厳格な派に従ってパリサイ人として生活してまいりました。あるいはナザレ人のイエスの名に強硬に敵対すべきだと考え、あるいは彼らに対する激しい怒りに燃えて、といったことによってパウロはキリスト教に敵対する様子は生々しくかつ具体的に述べています。中途半端ではなかったんですね。こうしてダマスコという町へ行った途中、蘇られた主ご自身と出会いました。そのところをもう一度見ていただきたいと思います。今度パウロの回信記ですね、続けて読みましょうか。その途中、正午頃王よ、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と同行者たちの人の周りを照らしたのです。私たちはみんな地に倒れましたが、その時脅威があってヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって言いたいことだ。私が、主よ、あなたはどなたですかと言いますと、主がこう言われました。 私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのはあなたが見たこと、またこれから後私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに遣わす。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。こういうわけでアグリッパ王よ、私は天この天からの啓示に背かず、ダマスコにいる人々をはじめエルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。パウロの改心記は今回ですね、使徒の働きの中で3回目です。9章にもあります。そして22章にも書いてあります。しかし毎回全く同じように書かれたのではありません。背景も聞き手も違ったので、詳細も少し違います。今回も新しいことが出てきます。例えば詩はヘブル語で語られたということですね。14章に書いてありますけれども、もう一度見ましょうか。声があって、ヘブル語で私にこういうのが聞こえました。ある翻訳でアナム語とも書いてありますけれども、でも大体同じことですね。いずれもユダヤ人がよく理解している言葉です。そして主の言葉の中で、トゲをついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだという言葉も新しいですね。今回新しいです。今回初めて知らされているこの表現ですね。農業世界から借りたものですけれども、牛を仕事に追いやるためにトゲのついた棒を鞭として使われたんです。牛はしばしばその鞭を嫌って蹴るのです。蹴れば蹴るほどそれは自分を傷つける。パウロも同じように教会を迫害していながら神様に逆らっていて、自分を傷つけることになったとイエスが言われたんです。つまり正しくないことをしていたので自分の良心を痛めました。パウロが教会を蹴っているつもりだったんですけれども、実は神様に使わされたキリストをご自身の蹴っていて、結局彼が熱心に仕えているはずの神ご自身の蹴っている愚かなことをして自分を傷つけていました。そして私たちは神様の御心に逆らうとき同じことをしていると思います。火をつけようではないかと思います。ところがパウロが自分に示された愚かさと罪とを悔い改め、その日から変わった人間になりました。そして彼が救われた時、キリストからの使命も受けました。パウロのメッシーについて彼がこう述べています。16節ですね。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのはあなたが見たこと、またこれから後私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためであるとあります。パウロが使った言葉に注意したいと思います。パウロは自分の見たこと、またこれから示されることについて、キリストの奉仕者また証人に任命されました。奉仕者は奉仕するものですね。しもべ。パウロ自身が使ったもっと強い言葉は、キリストの奴隷ということです。すなわち使えるものですね。 そして証人とはキリストのことを証しするということです。証人、ギリシャ語でマテリオという言葉から、殉教するという意味ですね。殉教者という意味もありますので、死を伴った働きです。死ぬという心の、備えが必要でした。そして任命とは命令のように、自分勝手に解釈しても良いようなものではなく、従うか従わないかということですね。そしてパウロが、私はこの天からの啓示に背かなかったと宣言することができました。そのキリストからの任命は天からの啓示と同じですね。キリストに示された神様の御心ですね。僕は OMF、国際福音宣教会ですけれども、の宣教師として35年間奉仕しましたが、その中の27年間は日本に使いました。ずっと北海道でした。1975年に初めて日本に参りましたが、2010年に日本での奉仕を終えました。その以降、今までシンガポールにいて、まず母教会で、また少しシンガポール JCF で、そして OMF のシンガポール委員会で奉仕しております。時々他の教会にも奉仕します。奉仕するというところがたくさんありますので、引退するということは思えませんけれども、今こそ今までの一生を振り返ってみる時期ではないかとも思います。およそ50年前に大学で献身して、そして大学を卒業してたった1年間エンジニアとしての仕事をしてから進学校に入りました。進学校にいた時、日本への宣教師としての証明を受けました。ある程度パウロと同じように、私は天からの導きに、天からの啓示、天からの導きに背かずと言えると思いますが、しかし最初に疑問を持っていました。愚かなような決定ではないかと何回か思わされました。私は神様に仕え、人々に福音を述べ伝えるために任命されたと分かりましたが、しかしなぜ日本か、なぜシンガポールを出なければならないのかと疑問を持った時がありました。そして1期目の真ん中ですね、ある研修会に参加し、ちょうど1期目を終えてタイから帰国した日本人の宣教師牧野先生、シンガポール JCF の最初の顧問の一人でしたけれども、牧野先生もその研修会に参加しました。私はまだその時日本語学校にいて、わずかの言葉を覚えましたが、簡単に自己紹介をしました。そしてみんなの前である、みんなの前である兄弟に質問されました。紀藤先生はなぜ日本に来て、牧野先生はタイに行ったのでしょうか。なぜそれぞれが自分の国に残ってそこで伝道しないのか。そうすると新しい言語や文化を覚えなくても良いのではありませんか。とても合理的な質問ですね。困ってどう答えたら良いか一時分からなかったんですね。結局、実は神様の証明です。僕の選択ではなく、神様が導いてくださったからと答えました。しかし僕はパウロと違って教会の迫害者ではありませんでした。小さい時からイエス様を信じて、オーストラリアのエデレード大学に入った時、信仰を持っていて学生伝道もやっていました。 そして献身した時、自分の国か、あるいはその時もう交際していて、現在の妻になった方の国インドネシアで使えるかとしか考えませんでした。けれども新学校の2年生の時、北海道から戻ってきたオーストラリア人の宣教師を通して、日本にはクリスチャンの数が非常に小さく、数多くの町々には教会がなく、福音を聞けるチャンスさえないので、神様が働き人を日本に送ってくださるように祈ってほしいというメッセージを聞きました。神様が僕に直接に語られたように感じました。以前交際していたすでに婚約者になった方と話して、そして二人で日本のために祈り始めました。1年間ずっと祈ってから、神様に与えられた日本へのビジョンがだんだん日本への導きではないかという確信に変わって、進学を卒業したところも疑いなく、それは神様からの日本への証明だとはっきり分かりました。シンガポールに戻って、まずしばらく母教会に仕えながら、神様に与えられた幻を教会のリーダーたちをはじめ教会の皆さんに分かち合いました。2年間半教会で奉仕した後、母教会のメンバーも同じ確信を持って喜んで僕たちを日本へ派遣してくれました。証明は天、神様からのビジョンであるということを言えます。大きいチャレンジは、私はパウロと同じように最後まで私は天からの啓示に背かずと言えるかどうかという問題です。自分の力によってできないはずですが、しかし今までの一生を振り返ってみると、神様に与えられた証明に従って今のところまで来られたということは神様の恵みによったのです。同じ神様の恵みによって最後まで守られるのではないかとの確信を持つことができます。私は天からの啓示に背かなかったとパウロが証ししました。クリスチャンの皆さん、神様からの啓示をお受けになりましたか？神様からの幻、あるいは特別な導きを受けられたのでしょうか？地上に置かれた神様のご計画は何であるかを皆さんがご存知ですか？牧師や宣教師に召されなくても、私たちみんなのために神様の特別な計画があると信じています。私たちはパウロと同じような働きに任命されたわけではないと思いますが、しかしみんなにそれぞれ与えられた働きがあると信じています。それぞれに神様に備えられたふさわしい働きがあります。どの働きであるかがお分かりでしょうか。パウロの場合をもう少し見ましょうか。彼がイエスに与えられた使命を果たすために一番ふさわしい人でした。前にも話したことがあると思いますけれども、パウロは自由に3つの世界に動くことができる人間でした。それはユダヤ人の世界、ギリシア人の世界、そしてローマ人の世界です。ヘブル語も自由に話せ、ローマ帝国のあらゆるところまで使っていた、共通語のコイネギリシア語も自由に話せるんです。そしてローマの市民権を持っていて、ローマ人の世界にも自由に動けたのです。実はローマ市民としての、権利を利用して、今皇帝カイザルに上奏したゆえに、今アグリパ王の前に証しする機会が与えられました。僕の場合は よくわからない部分もたくさんありますけれども、私も日本の選挙のために神様の導きによっていろいろな準備と訓練を受けさせられました。それがあったからこそ今まで宣教師として諦めようとしなかったのですね。すべては神様の恵みによっているんですね。まあパウロと比べるわけではありませんが、しかし一つだけですね、パウロが挑戦しなかったことを、僕たちが経験したことかと言えるかもしれません。それはパウロが新しい言葉を覚える必要がなかったのですね。すでにヘブル語もギリシア語も持っているパウロはすぐにユダヤ人にもギリシア人にも、まあ、異邦人にもですね、福音を語ることができました。私は今まででも不自由な日本語で、まあ、という外国語ですね、で話さなければならないんです。言葉は異文化英の、使わされた私たち宣教師たちの最も大きな壁ですね。旧約時代にエゼキエルという預言者が神様に任命されたときですね、面白いことですけれども、神様が彼にこう仰せられました。そのところをちょっと見たいと思います。その方は神様ですね、はまた私に仰せられた。人の声をさあイスラエルの家に行き、私の言葉の通りに彼に語れ。私はあなたを難しい外国語を話すために使わすのではなく、イスラエルの家に使わすのだとあります。あなたをその言葉を聞いてもわからないような難しい外国語を話す多くの国々のために使わすのではない。これを読んだ時ですね、少し慰められ励まされた感じをしました。新しい言葉を覚える難しさは神様がよくご存知ですね。しかし注意すべきところもあります。エゼキエルに与えられた神様の使命は外国語を覚えることよりも難しい恐ろしいものでした。続けて読みましょうか。もしフラのためにあなたを使わすなら、彼らはあなたの言うことを聞くであろう。しかしイスラエルの家はあなたの言うことを聞こうとはしない。彼らは私の言うことを聞こうとはしないからだ。イスラエルの前科は鉄面皮で心が固くな だからだと神様が前もってエゼキエルに示されました。イスラエルが神様に使わされた預言者の話を全然聞こうとしないと神様が前もってそのしもべに示されました。実は言葉を言えない外国の人々にエゼキエルが使わされたなら、もっと効果的に神様のメッセージを伝えることができるはずです。エゼキエルの使命は本当に、まあ、ミッションインポッシブルですね。身を結ばない使命であります。確かにエゼキエルに与えられた任命は、まあ、家内と私に与えられた任命よりはるかに難しい。それだけではなくですね、さらに考えられない とてもしにくい行動を通して神様の仰せをイスラエルの人たちにエゼキエルが見せるようにとも命じられました。例えばですね、4章の1節から5節にこういうことが書いてあります。人の声よ、一枚の粘土板を取り、それをあなたの前に置き、その上にエルサレムの町を掘りつけよう。それからそれを包囲し、それに向かって塁を築き、塹壕 を掘り、陣営を設け、その周りに城壁崩しを配置せよ。 また一枚の鉄 の、 あの平鍋を取り、それをあなたと町との間に鉄の壁として建て、あなたの顔をしっかりとこの町に向けよ。この町を包囲し、これを攻め囲め、これがイスラエルの家の印だ。そしてこの次のところですね。あなたは左脇を下にして横たわり、イスラエルの家の戸川を自分の身の上に置け。あなたがそこに横たわっている日数だけ彼らの戸川を追え。私は彼らの戸川の年数を日数にして390日とする。その間あなたはイスラエルの家の戸川を追わなければならない。大変ですね。とてもできないことでしょう。もし私たちの場合は考えるならば。しかし神様が自分の選ばれた器をよく知っておられます。パウロはイオジネの使徒として選ばれたのに、もっともふさわしい器であると同じように、エゼキエルもイスラエルの人々に預言者として使わされたのに、もっともふさわしい人でした。というのは、神様が前もってその器をその働きのために整えられたからです。ですから同じように、私たちもそれぞれに与えられた働きのために神様に用意されたのではないかと思います。必要な訓練も教育も賜物も与えられたと思います。パウロと全く同じように、あるいはエゼキエルと全く同じように神様に用いられるとは思いませんけれども、それぞれに与えられた任命があり、仕事があります。大切なのは、私たちは神様に与えられた任命について認識を持っているかどうかということですね。私たちはパウロと同じように、私は天からの啓示に背かずと言えるかどうかは問題ですね。神様に示された通りに私たちは行っているかどうかは問題です。最後にアグリッパ王へ、ね、のパウロのアピールを見たいと思います。続けて使徒の働きに戻ります。20節から23節まで見ましょうか。ダマスコにいる人々をはじめ、エルサレムにいる人々に、またユダの 全地方に、さらに異邦人にまで悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。そのためにユダヤ人たちは私を宮の中で捕らえ殺そうとしたのです。こうして私はこの日に至るまで神の助けを受け、固く立って小さいものにも大きいものにも証しをしているのです。そして預言者たちや預言者が後に起こるはずだと語ったこと以外は何も話しませんでした。すなわち、キリストは苦しみを受けること、また死者の中からの復活によってこの民と異邦人とに最初に光を述べ伝えるということです。パウロは、ここで福音の中心的なところに来ていますね。キリストの死と復活というところです。そしてちょうどその時ですね、総督フェストがパウロの話の途中で話に入り込んで、大声で、日が狂っているぞパウロ、迫学があなたの気を狂わせている。読みましょうか。パウロがこのように弁明しているとフェストが大声で、先ほど言った気が狂っているぞ、迫学があなたの気を狂わせていると言った。するとパウロは次のように言った。フェスト閣下、気は狂っておりません。私は真面目な真理のことを言葉を話しています。パウロは丁寧に答えました。王はこれらのことをよくしておられるので、王に対して私は率直に申し上げているのです。これらのことは片隅で起こった出来事ではありませんから、そのうちの一つでも王の目に止まらなかったものはないと信じます。ですから丁寧に答えました。そしてパウロが他の人を 他の人々を一時無視して率直にアグリッパにアピールしました。次のところですね。アグリッパ王、あなたは預言者を信じておられますか？もちろん信じておられると思います。アグリッパ王はどのように応答しますか？アグリッパ王、あなたは預言者を信じておられますと言ったところですね。するとアグリッパはパウロに、あなたはわずかな言葉で私をクリスト者にしようとしていると言った。あなたはわずかの言葉で私をクリスト者にしようとしている。アグリッパ王はパウロの話の内容をよく分かっていたのではないかと思います。クリスト者にされるとはクリストを信じるということですね。それはパウロの願いであると彼がよく分かりました。信じたら救われるということも理解したと思います。しかしわずかの言葉でと言って、そう簡単に俺を信じさせようとするのかという、まあ、ニュアンスでしょうかがあるのですね。プライドも人の恐れもあるのではないかと思います。信じる根拠がないというよりも、アグリッパ王はみんなの前で信じると言えないのではないでしょうか。今信じることは不便だ、みんなの前で信じるというもんかなどのを考え込んでいたと思います。もしこの部屋の中でまだイエスを信じていない方がいらっしゃるならば、神様が語ってくださったことをアグリッパ王と同じように拒むことのないようにお勧めいたします。決心すべきことがならば、それを伸ばさないようにとお願いいたします。フェストの前の総督ペリクスは、檻を見てまた呼び出そうとパウロに言いました。檻を見てまた呼び出そう。結局彼が信じなかったんですね。アグリッパ王はわずかの言葉で私を信じさせようとしたのかと言って、やはり救いの機会を拒んだのです。パウロの話を聞いた人々の中で信じた人もいたかもしれません。しかしアグリッパ王はその一人ではなかったんですね。パウロの最後の言葉を聞きましょう。パウロはこう答えた。言葉が少なかろうと多かろうと、私が神に願うことはあなたばかりでなく、今日私の話を聞いている人がみんな、この鎖は別として私のようになってくださることです。それパウロと同じように私も願っています。一日も早く信じて救われるようにと祈っています。一言お祈りして終わりたいと思います。恵み深い愛する天皇様、今日もこの聖書の言葉を通して、パウロの証を通して私たちに語ってくださったことを感謝いたします。パウロは、私たちは天からの啓示に背かずと証しすることができました。私たち一人一人にも神様に与えられた仕事や働きがあります。私たちはそれについての認識を持っているかどうか、もしかして反省すべきかもしれませんが、しかしどうぞ神様、私たちはそれをよく分かって、そして神様の恵みによってそれを果たすことのできるために助けてください。そしてもし私たちの中にまだイエスを信じない方がいらっしゃるならば、アグリッパや総督フェリクスとのように、神様に与えられたこの恵みの時を受けて、イエス様を自分の救い主として信じることのできるように、神様が助けてくださるようにお願いいたします。 今は機会です。後ほどその機会がなくなるかもしれません。しかし神様が私たちを愛してくださることを信じて、神様が私たちのために備えてくださったこの救い、イエス様の死の十字架の死と復活を通しての救いを自分のものとすることのできるように、どうか神様助けてください。イエス様の尊い御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。